レバンガステーション。
おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。今日のゲストは特別指定選手の島谷蓮選手、この後ご登場いただきますが、今週行われた試合の前に収録したものをお届けします。なのでこの時間は水曜日に行われた千葉ジェッツ戦の結果をお伝えします。結果80対94で敗れました。シンプルに千葉が強い。現在 B1 リーグの連勝記録を伸ばしつつあります。22連勝中です。そんな中ですよ、やっぱり番狂わせを起こしてほしいなと思っていたんですが、第1クォーターから第4クォーターまでいろんな選手が高確率でスリーポイントを決めました。あれだけ決められると勝てません。ただレバンガ北海道、まあ嬉しい材料としては新しく加入しましたね、サムソン・フローリング選手、通称サム、オーストラリア代表ですけれども、リバウンドをかなり多く取ってくれましたし、バスケットカウントでも活躍を見せてくれました。そういった部分ではレバンガの課題の一つ、リバウンドに光が差したんじゃないかなと思っています。昨日の試合、そして今日の三河戦、取りたいですよね。どんな試合になっていくのか今日も楽しみにしています。レバンガステーション第385クォーター、ティップオフ。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション第385クォーター、今日のゲストは番組初登場です、背番号15番島谷蓮選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは島谷選手ご紹介します。北海道出身、2000年生まれの22歳、身長は175センチ。東海大札幌高校時代は全国大会を経験し、 U18 日本代表にも選出されています。東海大学に進学後、2年次と4年次の2回でインカレ優勝を経験。今年1月、レバンガ北海道に特別指定選手として登録されました。まずは島谷選手、バスケ始めたきっかけ教えてください。
そうですね。父と姉がバスケをやっていて、その環境からもう自然とバスケを始めました。
なるほど。じゃあもうやるやらないっていうよりも、自然にボールに触れていた感じなんですね。
そうですね。小学生の頃にはもうボールに触れていたので、その流れでバスケット始めました。
その中でプロを志した時期っていうのはいつぐらいですか？
やっぱり高校から大学に進学を決めた時に、東海大学に行くって決まって、そこでプロになりたいなと強く思いました。
東海大学、といえばですね、 B リーグでも先輩方がたくさんいらっしゃいますけれども、そういったこう出身校、自分と同じ学校の人がプロになっているっていうのはかなり刺激は受けてきましたか？
そうですね、やっぱり東海大学は本当に多くの選手を B リーグに輩出してますし、もう自分もそこに行くからには本当にプロになりたいなと思って入学しました。
実際地元であるレバンガ北海道から声がかかったとき、率直な気持ちはいかがでしたか？
正直びっくりしましたね。
それはご自身としてはまさか自分にというところですか？
そうですね、来るとは思ってなかったので。
でもここにね、北海道に戻ってきてくれて、実際 B リーグのコートに立ったわけなんですけれども、どうでしょう、今のこの年齢で B1 に立ったというのは。
やっぱり少し信じられないような気持ちもありましたし、嬉しい気持ちもどっちもありました。
少しずつですけれども、こう慣れてきましたか？
そうですね、少しずつ慣れてきてアジャストできてきているかなというふうな感覚はあります。
収録日時点では15日水曜日の千葉ジェッツ戦、そして昨日17日金曜日のシーホース三河戦は行われていませんので、今回は8日水曜日に行われた茨城戦についてお聞きしたいと思います。結果88対83で勝利ということで、素晴らしい試合だったと思います。島谷選手、個人的にはこの試合に向けてはどんな準備をしてきてましたか？
やっぱり茨城はガード陣の得点力が高いので、そこにどんどんプレッシャーをかけるようにっていうようなのがチームの中でもコンセプトとしてあったので、その役割をやろうと思ってました。
試合前には 元レバンガ北海道で大学の先輩でもある田島朝日選手に島谷選手から声をかけに行くシーンも見てましたけれども、あの時はどんな言葉をかけてたんですか？
あ、もう本当東海大学の後輩として、まあ、挨拶によろしくお願いしますというふうに言いに行きました。
試合中もかなりディフェンスで強く当たっていた印象だったんですが、小野寺ヘッドコーチ代行からはどんな指示を受けてたんでしょう？
まあ、そうですね、ディフェンスの圧力をしっかりかけることが大事だっていうふうに、まあ、試合前じゃなく練習中から常に言われているし、それが僕の役割だと思うので、まあ、そういう部分はうまく遂行できたかなと思います。
その強く当たった結果、まあ、ファールを取られてしまい悔しいような表情も僕は見ていたんですけれども、実際どうでしたか？
まあ、そうですね、ファールの部分はもう少しアジャストをしていかなきゃいけない部分もありますし、まあ、やっぱりチームの作戦としてファールをするっていうタイミングもあったと思うんで、まあ、自分の減らせる部分もありましたし、チームとしてうまく使うファールを使う部分もあったと思うんで、まあ、そこにはもっとでも適応しなきゃいけないかなと思います。
交代の場面も多くありまして、寺園選手からは、僕ははっきり近くで見てたので聞こえたんですけど、背中を島谷選手が叩かれながらしっかりやれよという言葉をかけられていました。普段から寺園選手はそういった言葉をかけてくれるんですか？
そうですね、練習中からもう本当にシュートさんはすごく気配りしてくれて、もっとガツガツやっていいよとか、全然気にしないでいいよみたいな言葉を本当に常にかけてくれるので、本当に心強い存在です。
コート上でのプレーもそうですけれども、練習から先輩方プロの選手とこうマッチアップしたり、ポイントガードとして今どんなところを吸収できてますか？
まあ、やっぱり龍馬さんとシューツさんっていうタイプの違う、ポイントガードが2人いる中で、まあ、本当に2人からいろんな、まあ、スキルもそうですけど、特にリーダーシップの部分で2人を中心にレバンガ北海道は多分引っ張っていってると思うので、その部分っていうのは本当にすごく勉強になってます。
こんなメッセージも届いています。ラジオネームあやさんから、数年前から応援しています。レバンガに来てくれないかなとひっそり思っていたので本当に嬉しいです。レバンガに来てくれて島谷選手ありがとうございます。そしてインカレ優勝もおめでとうございます。インカレといえば、一昨年のインカレもまっちゃん、松下優太キャプテンの白鴎大学と決勝でしたが、まっちゃんとのマッチアップもあったかと思います。レバンガに入る前のまっちゃんの印象とレバンガで一緒になった後の印象に変化はありましたか？送迎をまっちゃんがしていると聞きましたが、車の中ではどんな話をするんでしょうか、ぜひ教えてくださいということで、もともと敵チームの方とね、今は一緒に戦っているわけなんですが、どうでしょう、松下先輩の印象は。
そうですね、コートの中だと、まあ、結構僕が大学の時は結構クールな感じかなと思ってたんで、まあ、でもいざ一緒のチームになると結構クールではないっていうか、結構みんなにいじられたりしてたんで、ああそうなんだというふうに、まあ、ちょっと印象が変わったかなと思います。
これまでは松下選手が一番後輩だったので、それこそ先輩選手からまっちゃんにこういろいろいじってるシーンだったり、高橋光陽選手がご飯を食べさせてあげているなんていう話題もあったんですけど島谷選手は逆にこう松下さんに何か連れてってもらったりとか、何かやってもらったってことってあるんですか？
あ、でも本当来た時は練習に毎日送迎してもらったり、練習終わった後ご飯連れてってもらったりっていうのはありましたね。
ああそうなんですね、松下選手もこう先輩になってきたんだなっていうのを今の話から垣間見えました。またお越しいただいた時には島谷選手の印象などもお聞きしたいと思います。
はい、
ではここで1曲リクエスト曲をかけたいと思います。島谷選手からのリクエスト、あいみょんで今夜このまま。
Just play The Bongo Station The Bongo
Station。レバンガステーション第385クォーター、引き続き島谷蓮選手にお話を伺います。さあここからもパーソナルな部分ピックアップして紹介していこうと思います。まあこれまでというかまさに学生だった島谷選手ですけれども、よく参考にしていたバスケットボール選手っていらっしゃいますか？
そうですね、名古屋にいる斉藤匠選手とか、あとは大学でやっぱり一緒だった大倉選手と川村選手、まあ本当身近なところで一緒にやってたのですごく参考にしてました。
もう同世代もかなり躍動していますし、まあ、中でもね名前が挙がりましたけれども川村選手の活躍というのは きっと島谷選手にも刺激があるんじゃないかなと思うんですが、ご覧になっていていかがですか？
まあそうですね、刺激というかもう本当にすごいなというふうな感じで見てますし、まあバスケット好きとしてすごくどこまで成長していくんだろうという楽しみもありますし、負けてられないなっていう気持ちもあります。
そうですね、あのマッチアップする場面もね今後もあると思いますので、そのあたり私も楽しみにしています。そして島谷選手が好きな映画、ゲーム、漫画、アニメなど、なんかそういう作品とか趣味みたいなものっていうのはありますか？
そうですね、ゲームは携帯だとプロスピーをやっていて、
はい、
そうですね、漫画でもスラムダンクはやっぱりすごく読みました。
あの野球もお好きというのは何かあのいろんなインタビュー記事とかでも見させていただいたんですけれども、あのバスケットボールプレイヤーとしてもこう野球を見ていると何か吸収できるものっていうのはありますか？
ああそうですね、でもなんかやっぱりテレビで見てるのとそのまま球場で見てるのはなんかどういう準備をしてるんだろうとか、例えばリリーフのピッチャーどういうタイミングで準備しに行くんだろうとか、そういうのを見てたりはしますね。
へえ、やっぱ見るところが違いますね。準備に行く段階の見るんですね。
そうですね、結構やっぱり球場に行かないとそういうのは多分分かんないんで、あこういうのもやってるんだっていうのもちょっと見ちゃいますね。
なるほど、まあ、そういう意味ではやっぱりレバンガもホーム北海北エルに足を運んでいただきたいですよね。
そうですね、多分生で見ることでより面白さがあると思うので、ぜひ足を運んでもらいたいです。
先週から声出しの応援、声援の応援も解禁された北海北エルでしたけれども、会場の雰囲気、島谷選手いかがでしたか？
いやそうですね、やっぱり声出しがあることによって本当に一つのプレーで盛り上がりますし、本当にそういう部分は選手にとっても力になると思うので、本当にすごく大事だなと思います。
きっと応援にも来てくれるでしょう。ラジオネーム萌えちゃんからもメッセージが届いています。レバンガが大好きな高校1年生です。今年2年生になるんですが、授業中に寝てしまい成績がなかなか上がりません。島谷選手、眠たい時どうやって眠気覚まししていますか？これからも練習など頑張ってくださいということですが、どうですか島谷選手、正直授業中寝たことはありますか？
寝たことはまあありますもん
まあそうですよね、僕もあります。
そうですね
朝練とかもやってましたもんね。絶対
そうですね。
どうでしたか当時を振り返って、こう眠気を覚ます方法、萌えちゃんに教えてください。
いや眠気を覚ます方法はでも結構難しいですねでだから僕はまあ自分のまあ勉強するタイミングでちゃんと勉強してれば赤点は取らないと思うので、
はい、
まあ眠い時はしょうがないので、そこは寝てしっかりメリハリをつけれればいいかなと思います。
でもですよ島谷選手、授業中に寝ていいですよとはなかなか言えないじゃないですか。
そうですよねそうなんですよね。
いやそれこそなんか頭の中で好きなことのこと考えながら授業受けるとか、ね、レバンガのこと考えてもらうとかいいかもしれないですね。
はい、
とにかくあの好きなこと考えて眠気覚まししながら萌えちゃん頑張ってください。島谷選手にメッセージくださってるってことなんでね、あの応援してますということですので、ぜひ会場にもお越しください。それではここから試合のお話をしていきましょう。収録日現在でレバンガ北海道は東地区10勝29敗8チーム中8位。今日試合があります。3月18日土曜日夕方の4時5分から北海北エルホームが会場です。対戦相手はシーホース三河、中地区14勝25敗8チーム中6位。平均得点、リバウンド、アシストのトップはダバンテガードナー選手、得点はリーグ全体で2位の平均 21.2 得点ということになっております。まあ、まずは島谷選手、こうもしあればシーホース三河の印象ですとか、まあ、ここに向けての意気込みなど聞かせてください。
まあ、そうですね、やっぱり三河さんはガードナー選手が中心になって、結構個人の能力が全体的に高いっていうような印象があります。
松下選手もこの加入した当時お話しされてたんですが、やっぱり大学のバスケと違うのは外国籍選手の、まあ、高さと厚さ、体の分厚さで、特にガードナー選手っていうのはね、もう B リーグの中でも屈指の体格を持った選手ですけれども、島谷選手、ここまでの B リーグのコートに立ってきて、外国籍選手とのこの戦いというのはいかがですか？
まあそうですね、やっぱりスピードもスキルも能力も本当に、まあ、大学と比べるとは全然違いますし、でその選手が常にコートに2人いる、2人以上ですかね、まあ、今2人以上いるっていうのは、まあ、本当にすごく脅威ではあるんで、まあ、そこにどうやってアジャストしていくかっていうのを、まあ、味方との連携、味方にももちろんいるので、味方との連携の部分もそうですけど、そこはすごく大事かなと思います。
僕自身はバチバチに当たるディフェンスの島谷選手も大好きなんですが、オフェンス面もこれからは期待して見ていきたいなと思っていて、そういう意味で自分の武器、ここを磨いていきたいっていうのはありますか？
そうですね、オフェンスの部分ではやっぱりドライブが得意だと思っているので、まあ、そこでできるだけ多くドライブしてペイントに入って、まあ、そこで自分のシュートだったり、周りのシュートをどう作るかっていうのを、まあ、もう少しそうですね、オフェンスでも存在感を出せればいいかなと思います。
楽しみにしております。もうチャンスがあったらバシバシ狙ってください、ぜひ。今日の試合は4時5分から北海キタイルが会場です。ホームですので、ぜひ足を運んでいただければと思います。では最後に島谷選手からブースター、そしてラジオを聞いている方にメッセージをお願いします。
ブースターファンの皆様、いつも、たくさんの応援ありがとうございます。後半戦残り少ないですが、北イルの試合も多くありますので、ぜひ足を運んでいただいて、レバンガ北海道の応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日のゲストはレバンガ北海道特別指定選手、新加入選手です。島谷蓮選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レバンガステーション第385クォーター、残り時間わずかとなりました。さあ今日試合あります。夕方4時5分から北海キタイルを会場にシーホース三河との一戦です。この収録タイミングで金曜日の試合は行われていないので、言いましょう、2連勝してほしい。どうなってるんでしょうかね。僕の予言が当たることを願っております。そしていよいよです。来週3月22日水曜日のナイトゲーム、夜7時5分から北海キタイルを会場に群馬クレインサンダーズとの試合があるんですが、私森本、会場 MC 務めさせていただきます。初です。しっかりと盛り上げたいと思っていますし、ラジオを聞いているあなた、普段から呼びかけているんですけれども、せっかくなのでね、森本さんが MC やってる日に僕もレバンガデビューしようかなと思っていただけるととっても嬉しいです。そして学生のあなた、いませんか？制服を着て会場に行くと、もしかしたらエアポッツがもらえるかもしれません。最近はそんな企画もやっておりますので、お仕事帰り、学校帰りにお友達や家族と遊びに来てください。よろしくお願いいたします。試合を見た感想は ls@arg.co.jp までお寄せください。レバンガステーション、森本優でした。また来週ダムダムしましょう。G-O-F-U-F-M, Air G.